通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。5月5日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いや、いいですね。ビバゴールデンウィークですよ。土日休んだけど月曜日今日もまだ休みね。なんなら火曜日まで休み。まだまだね、連休は続いております。もうね、幸せいっぱいですよね。はい、皆さんどうですか？お出かけとかされてます？まあ、我が家はね、本当近所です。本当に出かけるとしてもね、毎日どこかしらにね出かけはしてるんですけども、近所にお出かけしてる、本当にお買い物や食事に行ったりとかね、そんなレベルなんですけどね。はい、それでもやっぱりゴールデンウィーク感がありますよね。同じ目的地に行くまでにもちょっとやっぱりね、プラス何分、10分とかね、20分とか減らしたかかっちゃうようなね、車の不思議な混みようがあったりとか、やっぱり、いろんなところから人が集まってたり、流れたりするっていうところをね、感じるなっていうふうに思ったりもします。まあ、と同時にね、暑いですよね。めちゃくちゃ暑いわけではないです。僕が住んでいる福岡県北部の方では、程よい気候っていう感じなんですけど、それでもね、車の中が結構、煮えると言いますか、これは。はい。暑くなるね、感じがしますね。だから、窓を開けててね、走ってる時は窓を開けてたら涼しかったりするけど、少しね、こう、日の元にね、車を置いてたりすると、もう車の中が一気に暑くなってね、もう本当にその後は、ちょっとクーラーつけてないとね、きついかなっていうふうに思ったりもするような感じ。ねえ、これからどんどんね、夏が近づいてきて、本当にこう暑さによる気だるさ、去年も散々経験したあれがね、来るのかなっていうふうに思うと、恐怖が近づいてきてる感じがします。でもね、その反面、夕方ね、洗濯を干してたんですけど、その時にね、感じたこと、洗濯物が少し減ったなっていうふうに、ただでさえね、平日よりも休日の方が洗濯物は少なめね。でもさらにやっぱり夏、暖かくなってきたからということで、この洗濯物が少なくなってきていること、そして素材の関係もあって乾きやすくなること、これに対する高揚感というか、少しね、嬉しいなっていう風な気持ちもあったりします。皆さんどうですか？シンプルに、そういうね、なんかいろんな条件はありますけども、シンプルに季節、2つに分けるとすれば、暑い夏と寒い冬ね、どっちが好きですか？住んでる場所や、自分のね、体質ね、そういったものにも違って、よって変わってくるかもしれませんけども、よかったらね、教えてもらえればと思います。もしよかったらね、理由も含め教えてもらえると嬉しいです。それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、1週間の振り返りとコメント返しです。昨日はね、日曜日だったんですけど、毎週日曜日にね、基本1週間の振り返りとコメント返しをしているんですが、昨日はね、アプくんパパことのりさんとのね、コラボライブ、毎月第1土曜日はね、その日でしたので、そのアーカイブ配信をさせていただきましたので、今日がコメント返しになります。で、ちょっとね、コメント数が多かったのもあるので、今回もね、2日に分けさせてもらおうかなと思います。今日はナンバー430、1週間の振り返りとコメント返しから、ナンバー434、障害年金の不支給倍増から考える、障害者の未来というタイトルのね、この放送までを、振り返ってコメント返ししていきたいなというふうに思います。ありがたいことにね、すべての放送にコメントいただいておりますので、本当に感謝です。それではね、一つずつ返していきたいと思います。まず、ナンバー430、1週間の振り返りとコメント返し。この放送には、ゆかりんりんさんと、折り紙さんと、丸友さん、そしてひろみさんからコメントいただいてます。まず、ゆかりんりんさん。コメント返し、ありがとうございました。私の代わりにメロンパンをパンダの目の前で食べてくれるんですね。この際、竹尾先生にも協力してもらって、3人でパンダさんの目の前でメロンパンを頬張るってどうすか？ということでね、ゆかりん兄さんどうもありがとうございます。 パンダさんはね、後ほどコメントいただいております丸友さんでよろしいかと思いますけども、丸友さんのね、本当に日々の節制力というのはね、素晴らしいものだなと思います。僕はね、メロンパンについついやられてしまいます。メロンパンの中にクリームが挟まっているメロンパンが大好きでございます。目の前でね、食べてみましょうね。竹尾先生ね、同じパーソナリティでもある尊敬する内科医竹尾先生にも協力してもらって、メロンパンを食べるという会をね、やってみてもいいかもしれないですね。はい、節制している丸友さんに何とも酷な会になるかもしれませんが、楽しいかもしれないとちょっと思ったりしました。ゆかり兄さん、どうもありがとうございます。続きまして、折り紙さん、飛び梅聞いてくださってありがとうございました。40年前、この曲好きすぎて、梅貝餅を食べたくて、太宰府天満宮に行きました。笑い。ということでね、折り紙さんどうもありがとうございます。これはね、太宰府天満宮のね、お話をさせてもらった、梅貝餅の話をした流れで、太宰府天満宮の話をしたんですけども、どちらも福岡のローカルネタでございます。はい。その中で、飛び梅っていうね、お話が出てきてくださって、さだまさしさんの曲でね、この曲がありますので、聴いてみてくださいということでね、早速聴いてみました。同じね、地元に住んでいながらもやっぱりね、知らないことって結構あるもんなんですよね。で、まあその曲を聴くことによってね、さらに理解が深まったような気がしますし、本当にね、まだまだ、近場でも楽しくて貴重で、とてもね、知るべきものというものがあるんだなというふうにね、感じました。どうしてもね、遊びであったりね、食であったりに僕は流されがちなんですけども、こういうふうにね、さらにそこを膨らましていって背景をたくさん知ることができるね、折り紙さんのこのコメントがすごくね、ありがたかったです。またね、いろいろと教えてもらえればと思います。折り紙さん、どうもありがとうございます。続きまして、丸友さん、コメント返しありがとうございます。てか私、本題に全然触れてませんね、反省ということでね、ありがとうございます。本題に全然触れてませんね、でもね、大丈夫です。そういったコメントも大好きです。で、てか放送してて思うんですけど、まあ僕、冒頭雑談と本題に一応分けてね、お話はしてるんですけどね、冒頭雑談のボリュームの方が太い時なんならありますよね。てか冒頭雑談の、まあ、割合的に結局本題のが長くなってることの方が多いですけど、冒頭雑談も十分長いですし、そこにね、反応していただいたりとか、本題の中でもね、その中でも本題の本題に触れていないね、そんなコメントも僕はとっても嬉しいです。聞いていただいてるんだなっていう風な感覚がすごく伝わってくるので、本題ではないコメント本当に大歓迎しておりますので、これからもどうぞ本題に触れずにコメントもお待ちしております。ありがとうございます。続きまして、ひろみさん、お米本当に高くなりましたよね。数年前は 2kg 1000円以内で購入していたのに、今は 2kg 2000円以上です。主食は米しか食べない息子を持つ我が家も、たださん宅もきついですよね。我が家は食べる量がまだまだ少ないですが、ご飯3杯は素晴らしいですね。今は関東在住ですが、時々水炊き、もつ鍋、鶏料理、博多花緑に行きます。お米が美味しくておかわり自由なのに加えて、明太子も食べ放題、我が家には助かるお店です。ということでね、ひろみさん、どうもありがとうございます。いや、お米ほんと高いですよね。いや、ほんと倍はきつい、本当にきついね。まあ、この放送でね、最近僕が行くお店はお米が食べ放題のお店ですよとかね、そのお米と明太子が食べ放題のお店ですよみたいなお話をさせていただいたんですけども、ひろみさんもね、水炊きもつ鍋鶏料理博多花見鶏ね、聞いたことはあるけど僕行ったことないんですよね。てか、まあネットでね、さっき店舗調べてみたんですけど、うちの近所にはない。はい、本当にね、福岡の、まあ、都会の部分にいくつかね、店舗があるような感じみたいですね。いやー、関東のひろみさんが行ってるんですし、僕もね、どっかのタイミング見て行けたらいいなっていうふうに思いました。いや、知らなかった、お米も明太子も食べ放題なんですね。がぜん興味が湧いてきましたよ。はい、機会を伺って行ってみたいなというふうに思います。いやね、本当、子供さん食べる量増えてきたら大変ですよ、お米。はい、うちももう本当戦々恐々としております。はい、まあそれでもね、すくすくと育っていってくれてるというのは悪いことではない気もしますし、お米以外のものをね、あまり食べないというところも、まあありがたくもあるかなというふうに思ったりもします。ひろみさん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー431、田舎は好きだけどこれから住み続けるには覚悟が必要かも。 この放送にはね、のびママさんからコメントいただいてます。本気の田舎にずっと住んでいる方は本当にたくましいですよ。たくましくないと暮らせないです。私の親戚も90歳超えて一人暮らしのおばあちゃんいますが、本当にたくましいです。まさに自給自足に近い生活ですが、それがおばあちゃんの日常なんですよね。とても真似できないけれど、私も頑張ろうといつも元気をもらえる存在です。ということでね、のびママさん、コメントどうもありがとうございました。いやー、そうですよね。まあ、この時の放送ね、まあ、タイトルママなんですけどね、まあ、いろんな理由があってね、田舎にこれから住み続けるのには覚悟が必要かもという話をさせていただきました。ね、のびママさんの、まあ、おばあちゃん、ね、住まれているということで、現にね、すごいですね。自給自足に近い生活。いや、でも必然的にそうなるんでしょうね。しかも、そうできなければ、もうそこには住めないっていうことになっちゃいますよね。ある程度の集落があった場所も限界集落と言われるものになり、ね、どんどんどんどん過疎化が進み、ね、支え合って形成されていた地域がだんだん支え合うだけではなく難しくなってきて、自分一人の力で何とかしかしていかないと住み続けれないという状況に陥っているということですよね。うん、まあ、それを再度支えていく、今度は集落のその住民たちではなくて地域の制度ね、そういったもので支えていくのにも、まあ、結局ね、マンパワーや制度の、ね、不足っていうのがあるのかなというふうに思います。まあ、それでもね、やっぱり90歳も超えてそういった場所に住み続けられているバイタリティパワー、本当に素晴らしいなというふうに思いますし、そういうのを聞くとね、見習いたいなっていうふうにね思ったりします。あ、自給自足を見習いたいというわけではなくて、そのバイタリティやパワーという意味でね、私も頑張ろうといつも元気をもらえる、僕もねこのお話を聞いて同じように頑張ろうというふうに元気をもらいましたね。まあ、実際僕のね住んでいる町であったり、僕が働いている町でもこういった方がねやっぱりちょこちょこいらっしゃいます。うん、まあ、これからどういうふうに暮らしていくのか、なるべくその人たちの思いを汲みつつね、制度の中で何かできることがあればなっていうふうに考えたりしていますね。はい、のびママさん、本当にどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー432、人間関係を作るときに気をつけておきたいうちとよそ。この放送にはね、丸友さんがコメントくれてますね。丸友さん、どうもありがとうございます。脊髄反射で生きてるのでお恥ずかしいです。まあ、いいかということでね、はい、脊髄反射で喋っちゃう系ということで、丸友さん、とても親近感を感じてますよ。ね、いろんないいこと言っちゃってる感じですけど、言うて僕も脊髄反射系。お互いに脊髄反射で生きていることを意識しつつ、気をつけていければいいなというふうに思います。これからもどうぞよろしくお願いします。丸友さん、いつも本当に楽しいコメントありがとうございます。続きまして、ナンバー433、名刺は基本自腹で作ります。この放送にもですね、丸友さんからコメントをいただいております。は？名刺でトランプしてるとでも思ってんのかと突っ込みつつ、私も某、何これは郵便局なのかな、ポスト書いてますけどね、ポストの会社にいた時は作ってもらえず、初めて一般企業で名刺を作っていただいた時は感動しちゃいました。もし今自分で作れと言われたら、パンダとか竹雄先生とか散りばめちゃうからね、ということでね、ありがとうございます。まあ、本当ね、名刺ね、自腹で、これね、インスタグラムでちょっとアンケート取ってみたんですけど、経費とかね、支給の方がね、やっぱ割合的には多かったですね。はい、ね、本当トランプしてるとでも思ってんですかね。名刺はいるから作っとんのんじゃいってね、やっぱり思ったりしますよね。はいね、まあでもやっぱりね、そういう未だにね、やっぱり自力で作らなくちゃいけない企業ねっていうところも多いというところで、一般企業でね、名刺を作ってもらえた時って感動するんでしょうね。まだね、僕はその経験を味わったことはないけれども、このね、名刺無料サービスで作っていただけるだけでもね、結構感動ひとしおでした。はい、まあ自分で作れるっていうのは、ある程度裁量がね、効かせれるっていうところは、ある意味ね、そこはいいかなというふうに思いますね。パンダとか竹尾先生入りの名刺作ったらぜひくださいね。丸友さん、どうもありがとうございます。本日最後のコメント返しになります。ナンバー434、障害年金の支給倍増から考える障害者の未来。 この放送にね、のびママさんからコメントいただいてます。ありがとうございます。もうタイトルままの放送しております。よかったらね、聞いてみてもらえれば、元ニュースもね、ありますので、はい、もしよかったらね、参考になるかどうかわからないですけども、ぜひ聞いてみてください。のびママさんのコメント読みますね。そもそも、障害年金の支給判定を AI がやればよいんだよ。最も公平だと思う。あ、違う。最も公平だと思う。とはいえ、現時点で障害年金だけで暮らすのもなかなか厳しいものがあるし、先のことは本当にわかりませんね。得意なことを生かして、少しでも収入が得られるようになってほしいし、そういう社会になったら良いですよね。ただ、現実問題、親がある程度資産を準備しないといけないところもあるのかなと思うと、障害児の親が働きやすい環境も合わせて構築されていってほしいなと個人的には思います。ということでね、のびママさん本当にいいご意見ありがとうございますですし、全く同じこと思います。僕もね、 AI が判定すればいいと思いますし、これゆくゆくはなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。結局、ヒューマンエラーであったり、なんて言いますか、人間によるね、差別化ね、そういった判断のブレみたいのがある。コンピューターっていうのはやっぱそこがないっていうのがいいところなので、良くも悪くも判断基準は AI ですっていうふうに任してしまうといいのかなと。ね、AI が偏り出したらわかんないですけどね。うん。今のところね、僕もこの AI の活用、大賛成派ですね。はい。他にもね、いろんなものがあります。よく思うのはね、介護のね、要介護度の、判定審査会、認定審査会か、ね、そういったもので介護度とか決まっちゃうんですけども、これもね、AI 入れちゃっていいんじゃないかなっていうふうに僕思っちゃったりしてますね。はい。本当に、障害年金だけで暮らすのはね、でも、やっぱり現実苦しいなというふうに思います。プラスアルファね、工賃の収入であったりとかっていうのが加わって、なんとかね、仕送りなしに、満足いくほどではないかもしれないけども、暮らしていけることはできるかもしれないですけども、それ以上望むのならね、やっぱりさらなるプラスアルファ、親の仕送り的なものも必要になってくるかもしれない。本当にね、最終的なところは、のびママさんのおっしゃる通り、少しでもね、収入が得られるような、形ですね。社会のあり方が、何と言いますか、B 型とか A 型とかね、そういう、障害者ならではの就労形態ではなくって、障害者だからこそというか、そういう特性を生かしつつであったりとか、そういう特性があっても、暮らせるような賃金がもらえるような、逆にそうなると障害年金がいらなくなるような社会が構築されるんじゃないかなというふうに思ったりもします。ね、今のところは確かにね、ある程度親が準備をね、しなければいけない可能性もあるし、実際ね、やっぱりこう、障害児の親界隈では、そこら辺ね、準備していってますよっていう親御さん多いように感じます。しかしながら、僕がね、仕事で関わっている、ご家庭とかでは、やっぱり日々の生活で精一杯であって、そういうね、もう貯金まではなかなかいかないよっていうところもある。もうそれも現実なんですよね。だから、貯めている家庭が多いかというと、それは本当に表面上のものであったりとか、SNS をね、見られてたり活用されてる方っていうのは、やっぱり、心であったり、全員じゃないですよ。ね、心、時間、経済的に若干の余裕が、ね、ある方、ね、多いのかなというふうに思ったりもします。やっぱりここにも触れられない、リーチできない人たちっていう存在の多さ、ね、いつも発信しながら思うんですけども、そういう人たちにも届けられていけるような放送にしていきたいなというふうに思ってるんですけど、そういったところはね、やっぱり難しいところ、ね、あると思うんですよね。なので、のびママさんのおっしゃる通り、障害児の親が働きやすい環境、ね、なので、当事者、障害を持った当事者だけではなく、今、そこの場面に直面している我々親のね、住みやすさ、過ごしやすさっていうところも制度の中でね、変化していってくれるといいなっていうふうに思います。昨日ね、のりさんと、やっぱくんパパことのりさんとね、もうコラボライブさせていただきましたけども、そこでもね、やっぱり、障害を持ってね、生まれてきたこの親御さん、ね、働き方考えなくちゃいけない時あるよねっていうこと、本当に少なくないと思う。とはいえ、少しずつ、本当に少しずつですけども、この社会はね、住みよく、この日本という国はね、住みよくなっているんじゃないかなというふうに、制度の変遷などを見てね、感じるところではあります。もちろんね、たくさんの不平や不満もなくはない。 うん、でも昔に比べると進んでいってると思うので、そこをねさらに進めていけるように、訴えかけをすること、そして、僕ができることとすればしっかりと税金を納めていくことかなというふうにね思ったりもしますね。のびままさん、本当に、的確かつ貴重な意見ありがとうございました。ということでね、やっぱり長くなっちゃいました。もうすぐ20分になります。今日もね、最後まで聞いていただいた方、本当に本当にありがとうございます。明日もね、引き続き、1週間の振り返りとコメント返し、残りの放送分をね、やっていきたいと思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク中でありますけども、お耳貸していただければなというふうに思います。ゴールデンウィーク終わってからでもね、ここにたどり着いて聞いてくださった方も本当にありがとうございます。それでは本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいでー。